それでは読み出します。これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテファゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるよう、栄光が糸高きところにあるように。すると、パリサイ人のうちの何人かが、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道を、この日、お前も知っていたら。しかし今、それはお前の目から隠されている。やがて、次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままに残してはおかない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、平和に向かう道と題しまして、御言葉を通じて書いていただきます。お呼びいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれております。どうぞあなたがお語りくださいますようにお願いします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は、エルサレムに向けて旅をしていたイエス様が、ついに目的地に到着したことが記されています。一般的に、エルサレム入場と呼ばれる場所です。入場というのは、場に入るではなく、城に入ると書く方の入場です。この入場とは、城に入ること。特に、戦いに勝って、攻め落とした敵の城に入ることを言います。ですから、この箇所は、王なるイエス様の勝利の入場とも呼ばれる箇所です。また、エルサレムにいる人々が、シュロの枝を振って、イエス様を王として迎えたことから、パームサンデー、シュロの日曜日とも呼ばれています。しかし、ルカの福音書の今日の聖書箇所をよく見てみますと、ちょっと戸惑う箇所があります。それは41節です。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、この宮のために泣いて言われますと、あるんです。エルサレムに入場したかと思いきや、エルサレムに近づいてと書いてある。実は、まだ、エルサレムに入っていないんですね。エルサレム入場と呼ばれるところなんですけど、実はエルサレムに入っていないんです。 まあ、皆さんもよくご存知だと思いますが、イエス様はロバの背に乗られエルサレムに向かいます。人々は祝福あれ主の皆によって来られる方王にと言って賛美し、それをパリサイ人が止めようとするという一連の出来事があるのですが、実はそれはまだエルサレムに入る直前の出来事であったことがわかります。ルカの福音書というのはエルサレムに向けて旅をするイエス様の視点で描かれています。それはルカの福音書9章に、さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった、イエスは御子をエルサレムに向け自然として進んでいかれたと書かれていますが、この時からずっとイエス様はエルサレムに向けての旅をしているという視点で描かれているんです。他の福音書ではイエス様がエルサレムに来られると、今度は迎える側のエルサレムの人々の反応を描いていきます。視点が変わっていくんですね。ロバに乗って来られたイエス様をエルサレムにいる人々が白の枝を振って迎え、自分の上着を道に敷き、木の枝を切って道に敷き詰めて王の道を作り、ホサナ、ダビデの子に祝福あれと言ってイエス様を賛美した。ですからこのエルサレム入場の出来事はイエス様と一緒に旅をしつつエルサレムに入っていく、まあ、イエス様を賛美する群れと、イエス様が来られたという噂を聞いて賛美しつつイエス様を迎えたエルサレムの人々のこの2つの群れがあったことがわかります。でしかしルカはあえて迎える側のエルサレムの人々の歓迎のシーンをカットしています。でその代わりにエルサレムに向かって旅をするイエス様の視点でずっとエルサレムに入場の出来事を追いつつ、エルサレムに入る直前にイエス様がその都を見て、エルサレムのために泣かれたということが書かれているのです。で今日はその時イエス様が言われた42節の御言葉から、平和に向かう道と題をつけさせていただきました。でこの箇所より、イエス様が言われた平和とはどのようなものなのか、今日は教えられたいと思います。29節、30節をもう一度読みます。オリーブという山のふもとのベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ来なさい。そこに入ると、まだ誰の乗ったことのない転ばが繋がれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。イエス様は、エルサレムの都に入るにあたり、ロバに乗られました。で普通、エルサレムへの巡礼というのは、歩いていくのが常です。イエス様もここまでずっと歩いてこられました。なのになぜ直前に乗らって、ロバに乗られたんでしょうか。まあ、これから自分は王としてエルサレムに入ろうとしているんだから、まあ、ちょっと格好つけないと思われたんでしょうか。王様らしく格好をつけるならばですね、立派な馬に乗ればよかったんです。世の中の社長も、まあ、車は高級な外車に乗りたがります。しかしイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに向かわれたんです。まあ、入場というのはですね、先ほど説明した通りにその城を勝ち取るという言葉なんですね。しかしこのイエス様がロバに乗られた、これはゼカリアが予言したメシアはロバに乗って来られるという予言の成就であるとともに、イエス様が平和の王、平和の君であることを象徴するものでありました。ユダヤの国の王様は戦争がない平和の時には、人がまだ持ったことのない新しいロバに乗って国内を巡回したと言われています。そして戦争になって敵が攻めてくるときには、王は馬にまたがって出陣していくのがイスラエルの風習でした。また平和の王ソロモンが即位するときには、 ロバに乗っていたことが聖書に記されています。イエス様は城を勝ち取るのではなくて、今まさに平和の王としてエルサレムの都に入ろうとされていたんです。37節38節イエスが祈りをオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見た全ての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方多い、天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるように。イエス様がいよいよオリーブ山の下に差し掛かると、下りに差し掛かると、まあ、つまりエルサレムが目前となると、いよいよ弟子たちの気持ちも高まっていったようです。これまでのイエス様がなされた様々な奇跡を思い起こし、いよいよ神の国が来る、イエス様がきっと、イエス様ならきっとイスラエル王国を復興できる、そのように思いながら喜びにあふれて大声で神を賛美したと思います。ちなみにエルサレムにいる人々の多くというのは、このルカの福音書には省かれていますが、イエス様が死んだラザラを、イエス様が死んだラザラを生き返らせたということで、イエス様を見たい、ラザラを見たいという、そのような思いで熱狂していたようです。イエス様に従っていた弟子たちはエルサレムの都に向かいながら、祝福あれ、主の皆によって来られる方王にと言って王なるイエス様を褒めたたえます。でこれは詩篇118編の御言葉と同じなのですが、たまたま弟子たちが言った言葉が実は詩篇の御言葉の成就となったというのではなく、弟子たちは意図してこの詩篇の御言葉を引用して賛美していたのです。まあ、この歌というのはいつもエルサレム巡礼の時に都に登りながら賛美する歌なんですが、ここで言われている主の皆によって来られる方、つまり待望のメシアこそイエス様だと確信して賛美しています。弟子たちはこれまで毎年毎年巡礼のためにこの詩篇の賛美を歌いつつメシアの到来を待ち望んでいたのですが、ついに来られたメシアを喜び賛美したのです。それに加えてルカは、天には平和があるように、栄光は糸高きあるようにという詩を詩篇の御言葉に追加して記しているのです。この言葉はどこかで聞き覚えがないでしょうか。これはルカ2章14節にある、イエス様が誕生された時に天使によって賛美された歌です。もともとの御言葉というのはですね、新改訳2017年になって少し変わりましたが、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと2017年では訳されています。もともと天使の賛美には地の上で平和がとあるのですが、ここでルカは天には平和があるようにという言葉を記しています。実はここに、イエス様の言われる平和とは、どのようなものかが表されているのです。イエス様が与えてくださる平和とは、天にある平和です。つまり、神様との平和のことなんです。しかし、この時人々が求めた平和とは、武力のもとに作られる平和でした。イエス様がエルサレムで王となってローマ帝国を打ち破り、イスラエルに平和を取り戻してくださるだろうと考えていたのです。しかしイエス様は十字架によって平和を打ち立てようとされておられました。武力を持ってローマと戦うどころか、ローマによって暴力を受け十字架につけられていくのです。しかしその十字架を通して人々の罪をあがない、神様との平和を打ち立てようとされていたのです。 それなのに人々は神様との平和を求めたり、この地上での平和ばかりを求めます。しかし、罪ある人間がどれだけ平和を求めても、この地上に誠の平和を作り出すことはできません。それは戦争に限ったことではありません。私たちはこの地上での生活をいかに何事もなく穏やかに平穏に過ごすことができるかということを求めています。人間関係で争いがないように周囲に気を使い、周りと同じでいることに気を使い、なるべく何かでは立たないように努力します。しかしそれ以上に私たちと神様との関係が争いの状態にあることを知らなければなりません。神様は罪ある私たちに敵意を持っておられるのです。しかし神様と争って勝てる人間など存在しません。ですからまず私たちは神様と和解をし、神様との和平を求めなければならないのです。そのためにイエス様は平和の王として来てくださったのです。エルサレムというのはユダヤ人にとっては重要な場所でした。なぜならそこには神の神殿があったからです。神様がご自分の名を置くために選んだエルサレムに神がお家になる神殿を建てられたのです。そこに今イエス様がお家になろうとしているのです。やがてイエス様が十字架にかかられ、人々の罪を贖われた後にはもうこの神殿はいらなくなります。事実この神殿はやがて破壊されます。ではイエス様が贖いを完成された後は神殿ではなく神様はどこにお入れになるかといいますと、私たち一人一人の心に神様がお入れになるというのです。ですからイエス様のエルサレムの入場とは、現代においては私たちの心のうちにイエス様をお迎えするということなんです。今イエス様は私たち一人一人の心に訪れようとされています。平和の王として私たちの心に入場されようとしておられます。私たちは神の前に伏せ伏し、この方を心に迎えしたいと思います。イエス様は私一人一人の心の戸を叩かれることで私たちを訪れてくださいます。黙示録3章20節には次のように言われています。見よ、私はその外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。今イエス様は私たちの心の戸を叩いておられます。その心を開きイエス様をお迎えするなら、あなたの心にイエス様が入ってください、一緒に食事をするような親しい関係になってくださると言われるんです。これは神様の方から差し出された和平交渉です。しかし私の心は汚いので、イエス様をお迎えすることはできませんと思われる方もいるかもしれません。もう少し整理してからお迎えしますという方もいるかもしれません。しかし、本当の部屋ならば、誰かを迎える前に物を片付けて整理して、掃除機をかけて、きれいにしてから迎えるということができます。しかし私たちの心は、自分で問題を整理して、気持ちを入れ替えて、心を入れ替えて、良いことをするように心がけてから、イエス様をお迎えするという必要はないのです。私たちの心は、部屋を掃除するように、自分で自分の心をきれいにすることはできないのです。ですから私たちは、ありのままでいいのです。だから、ありのままに、自分の家にイエス様をお迎えしたように、ありのままでその心にイエス様をお迎えしたらよいのです。 十字架のイエス様を心にお迎えすることによって、私たちの心は常に許されて、綺麗にしていただくことができるのです。決して、罪滅ぼしや、良い行いの積み重ねによって、心を変えることはできないのです。そもそも、神様を心にお迎えするのです。どれだけ綺麗にしても、私たちの心など、入るにはふさわしい場所ではありません。ですから、イエス様の十字架の血潮によって、その汚れをすべて洗い流していただく必要があるのです。以前私は、広島の独身時代に、自分の家に、めったに人は入れないんですが、やむを得ず、人を止めるということが、2回ほどありました。一度は、新潟の進学校、新潟聖書学院から、実習でですね、進学生が来てくださった時がありました。2人の進学生、男性の進学生と、主人の先生、男性3人と、そして、もう一人女性の方が、進学生が来られるんですね。で、男性陣と私は、教会に、泊まったんですが、その時一人だけ女性がおられて、予算の関係上ですね、私の家に泊まらなければならないということがありました。で、二度目は、この教会にも実習で来られていた、井上真理先生を研修のために泊めるという時でした。先生がですね、進学校4年生ですかね、最後の実習でですね、下手な教会に約3週間ほど来られた時があります。その時もですね、私が教会に泊まり、井上先生を私の部屋に泊めるということをしたんですけど、普段あまりにも汚い私の部屋は、人を入れる時だけですね、すごいピカピカにするんです。いらないものを全部片っ端から捨ててですね、すべてのものを片付けて、部屋には何も残さず、何一つ残さず、一つ押し入れに全部入れるんです。部屋の中には何もない状態で人を迎えるんです。あまりにも何もなさすぎてですね、全く生活感のない部屋になるんですね。本当にあそこに住んでいるのと思えるような部屋にして人を止めるんです。イエス様を救い主として心にお迎えするときには、私たちの心の部屋は隅々まできれいにしていただけます。イエス様の十字架の贖いの上に、私たちのすべての罪は許され、私たちの心は清められます。まるで何もなかったかのように、これまでの罪はすべて神様の御前に忘れ去られるんです。そして、そのようにイエス様の血潮によってきれいにしていただいた私たちであるからこそ、神である聖霊の宮としていただくことが、イエス様を救い主と受け入れた私たちは、その私たちの体を神殿の代わりに、神様が来られる聖霊の宮としてくださるんです。イエス様はエルサレムに平和の王として、神様と私たちの間に平和を築き上げる平和の王として来られました。しかし、このイエス様を王として、救い主として受け入れない人々がいました。39節。すると、パリサイ人のうちの何人かは、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。パリサイ人たちは、イエス様を王として、賛美する声を黙らせようとしました。パリサイ人たちも物事が起こらないように争いが起きないように平和を求めていたんです。なぜならいずれエルサレムに入るともっとこの賛美の声が大きくなり民衆も熱狂的になってきます。そうなりますとイエス様を王と呼ぶ声がローマ政府に聞かれてしまうとローマのカエサルへの反逆として今度はローマは武力によってそれを制圧することになります。 まあ、それをユダヤのリーダーたちは恐れて、これもまたルカの福音書には記されていませんが、ヨハネの福音書によりますと、以前ユダヤ人のリーダーたちは最高議会を招集し、このように話し合い決めていました。このままイエス様がユダヤの人々を扇動してローマ政府に反乱を起こすとなると、ローマが鎮圧のために武力を持ってそれを制し、我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうと恐れました。イエス様は平和の王として来られたのに、自分たちの立場を脅かし、そして人々を扇動し、ローマに反乱を起こすと、そのように思っています。それに対して、だったらイエスを殺せばよい。一人の人間が神の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が好都合だと、大祭司がそのように提案したんです。大祭司のカヤカがそのように提案したことによって、イエス様の殺害計画が立てられてきました。結局、ユダヤ人たちのリーダーが求めた平和というのは、自分たちにとって邪魔者であるイエス様を殺すことによって、自分たちの立場を守り、ローマ政府からも自分たちを守るというものでした。41節、42節。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていた。しかし今それはお前の目から隠されている。エルサレムという名前にはヘブル語で平和の町という意味があります。しかし実際は歴史の中で平和になったことはごくわずかな時間です。常に争いがありました。それは彼らが神と神様と争っていたからです。エルサレムという都は、またイスラエルという国は、神様との平和の上に建てられた国です。神様と敵対関係にあるときには争いがあり、神様との平和が回復するとき、この国の上にも平和がありました。しかし、今、平和の街に平和の王が来ようとしているとき、彼らはそれを拒んだのです。そのゆえ、イエス様は、この平和の街の末路を嘆き、涙し、予言しておられました。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていた。先ほどエルサレムにはヘブル語でのその平和の町という意味があるとお話ししましたが、一節ではアブラハムがイサクを捧げた時に主の山に備えありといったその言葉が語源であるという解釈があります。今平和の町エルサレムは神が備えられた平和の王を拒もうとしているんです。その末路はやがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼はお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。これはやがて起こるローマ帝国の攻撃によるイスラエルの崩壊を予言しているということです。徹底的に打ち砕かれ、イスラエルの神殿は破壊され、その時に起こった大量虐殺は、あのナチスによるユダヤ人の大量虐殺をはるかにしのぐ数だと言われています。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだとレスラーは言われたんです。なぜ神様はここまで恐ろしい裁きをくださるんでしょうか。神様は確かに愛の神であり、許しの神であり、恵みと憐れみにしたお方のはずです。それは私たちの救いのために御子イエス様を使わし、十字架にかけて殺されたほどの方です。ですから、イエス様は涙されたのです。これ、イエス様が 涙される泣かれるというのは、聖書の中ではラザロが死んだ時のこの時、死んだ時とこの時だけです。聖書はイエス様の涙をこの2回しか記していないんです。イエス様はエルサレムのために涙をされたのです。このエルサレムは神の都です。神ご自身がご自分の名を置くために選ばれた都です。そしてイスラエル人は神の民なのです。神様がご自分の国に来られたのに、その民はそれを受け入れなかった。それを罰さなければならない涙、そして神から与えられた平和の道を拒むことに対する涙を主は流されたのです。神様は今エルサレムに近づいて都をご覧になっています。聖霊の宮であるあなたに近づかれ、あなたを見てどのように思われているでしょうか。神様の平和を手にし、祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が人たちのところにあるようにと賛美できるものは幸いです。私たち一人一人が、そして私たちのこの胸が、本当に心から賛美して、この一週間を歩くときに、主はいつも一緒にいて、祝福しながら私たちの歩みに合わせて歩いてくださることを覚え、感謝をお伝えいたします。その約束の中に私たちは置かれているということを心から喜びましょう。そしてこの方と一緒に歩いていくとき、この一週間何が起こるか分かりませんが、どのような時にも神様の祝福は私たちと共にあると信じて歩ませていただきたいと思います。それではお願いいたします。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光がいそたたくところにあるように。恵み深い天の父なる神様、私たちにイエス様の十字架の上に打ち立てられたあなたとの平和を与えてくださっていますことをありがとうございます。しかし今私たちの歩みを振り返り、そして今の私たちの現状をご覧になるあなたの眼差しを思います。どうぞ今一度私たちを聖霊の宮として清めてください。イエス様を王として主として慕わせてくださいますようにお願いいたします。そして私たちはそれに心からあなたを褒めたたえ賛美し、あなたと共に歩むこの1週間を祈ってください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。